愛媛大学研究室からこんにちは。
農業生産現場での快適な栽培管理ができるような機械開発といったことをやっています。今は、電気トラクターの開発であったり、植物工場の中の防除ロボットといったようなことをやっています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部生物資源学科上加優子講師にご出演いただき、農業機械の研究について伺います。
上加先生は中学校高校時代から数学や物理がお得意だったんですか？
もう特に数学が大好きでした。
理系女
そうですね。逆にもうそういう社会とか国語とか英語とかっていうのはどちらかというと苦手で、もう数学ならっていう感じでずっとやってました、
進学の頃には特に何か興味を持っている分野っていうのはあったんですか？
大学進学の時にはちょうどバイオテクノロジーとかが盛んに言われていた時期で、私もそれにすごく興味を持って、農学部を志したというところです。
そこからこう農学部への道が続いているわけですね。
そうですね、
で実際に入ってみていかがでしたか？
そうですね、やっぱりもともと自分は数学とか物理が好きで、そういったことを生かしてやるアプローチの方が自分には合ってるのかなということで、今の農業機械という、分野に進んできました。
農業機械という分野があることも知らなかったんですけれども、
私自身も、恥ずかしながら大学に入って初めてそういう分野があるんだっていうのを知りました。
バイオテクノロジーで入ったけれども、結局こう工学的な分野に戻ってきたようなイメージですね。
はい、そうですね。
その中でもあれですか、コンバインを九州大学の大学院に入った時には研究を始められたということで、
コンバインはいろんな作業をするんですけども、稲を刈り取ってもみと藁に分離して、分離されたものを風とかふるいで分離して、収穫するっていう一連の作業をする機械なんですけども、その中の風で選別するっていう要素があるんですが、そこのところの研究をしていました。
コンバインでの選別というのは具体的にはどういったことになるんですか？
コンバインっていうのは走る速度に合わせて稲が収穫されて入ってくる量が決まってくるんですけども、そこに植わってる稲の量もその年々でできてる稲の数って違いますから、コンバインの中に入ってくる量っていうのも同じスピードで走っていってもやっぱり少し違うわけですね。でその時にコンバインっていうのは走る速度に合わせて、現状は風のスピードが一定に決まるっていうようなコントロールになってるので、いい状態の選別の精度が常に得られてるかっていうと、そうではないっていう状態があります。で、それを最適にしていくためには、やっぱり落ちてくるもみやらわらの流量に対して最適な風を当てて、最適な選別精度を得るっていうことが重要になってきます。
じゃあ少量でも風が少量になるわけではない？
そうですね、
一定で少量にしてはちょっと強すぎる風が当たってしまったり、
外に吹き飛ばされて、それがロスとして畑に落ちていってしまうとかですね、逆に藁くずがいっぱい入って収穫後ライスセンターとか持って行った時に、そこでの調整に影響を及ぼすとか、そういったことに後々いろいろ影響してくる重要な、
そうですよね
ところになります。
でも本当に選別収穫という部分では、その風をどう生かすかによって収量が本当に変わってきますもの ね、
そうですね。
そういった研究をなさりながら2009年に愛媛大学に着任されるわけですけれども、こちらでは農業機械システム工学という専門分野で研究を続けていらっしゃいますが、先生がいらっしゃって間もなくですけれども、愛媛県の電気自動車関連のプロジェクトが立ち上がったということですが、それと合わせて農業機械部門先生携わるようになったそうですけど。
そうですね、やはり愛媛県というのは農業県ですから、必然的に農業機械というところにも着目されたということになると思うんです。
その時はどういった研究をされてらっしゃったんですか？
一番最初は、さつまいも の、はい、植え付ける機械を電動化するっていうことですね。で、さつまいもっていうのは、今いろいろ言われているバイオエタノールなんかにも原料にもなるものですし、穀物として重要な芋類になりますので、そこの栽培管理っていうのを機械化して経路な作業を実現するっていうことが重要なんですけども、やはり現状の農業機械っていうのはエンジンベース、ディーゼルベースのものが多いので、例えばバイオエタノールを目的としてさつまいもを作ってるのに、現場では排気ガスブンブン振りまいて管理作業をしてるっていうようなことになるわけですね。なのでやっぱり、そこを電動化して、低環境上負荷にするっていうのは非常に今後の農業機械の分野においては重要な課題になっています。
で、2年目からはその農業機械のメインでもあるトラクターの電動化を研究して今に至ってらっしゃるようですけれども、この電気トラクターの開発の一番の理由というのはどういったことでしょうか？
そうですね、いろんな農業機械あるんですけども、トラクターというのが一番稼働率が高くて、一番基本となる機械であるということがまず挙げられると思います。トラクターにはいろんな作業機をつけて、作業するわけで、トラクター単体でだともう本当に自動車だと、自動車なんかと同じ扱いになるので、最初の出だしとしては一番やりやすい機械であるのかなとは思います。
やはりディーゼルで動くものと電化されたものだと、その違いというのがいろんな面から見えてくると思うんですけれども。
そうですね、まず一番の目的としては省エネっていうところが一つあります。で、我々の研究だと、70% ぐらいは省エネされてるっていう結果を得れております。あとは振動とか騒音というのが全然違いますね。私も乗り比べたこともあったんですけども、その時にやはり体が感じる負担っていうのが全然、降りてからの足の感覚っていうものだったり、そういうものがやはり全然電気トラクターの方が感じなくて、快適な作業ができます。あとは電気トラクターの場合はモーター駆動ですから、エンジンとかのようにエンストする心配がないわけですね。なので、その機械操作に不慣れな人でも快適に安全に操作ができるというメリットがあると思います。
私たちその農業に携わってないものから見ると、機械ができたことで時間が短縮されたり作業量が楽になったんじゃないかなという、時間的なものとかに目が行きがちですけれども、そればかりではないですね。
そうですね、やはり作業労働っていう意味では時間が軽減されるっていうのも重要ですし、その過程で受ける身体負荷だとか、そういったことも十分考えていかないといけないですし、今後はその環境問題っていうのも十分考慮した上での機械開発っていうのが重要になるかと思います。
ちなみに時間ですと、以前手植えで苗を植えていた時間などと比べますと、どのくらいの時間が変わってきたんでしょうか？
約40年ぐらい前だと、苗作りから収穫までがだいたい100時間ぐらいかかってたものが、現在では40時間を切るぐらいまでになってますね。
もう本当に半分以下の、
そうですね、
作業時間にはなったわけですね。
あと収量というのも増えてきてるかと思います。
それを何人もでやらなければいけなかったことが数人でできるようになるっていうメリットもあったと思いますけど、これからの時代はまたもっと先に進んで、その健康のことであったり環境のことであったり、そういったことを考える時代になってきてるんですね。
そうですね、
電気トラクターの開発のその問題点というのは今どういったものが上がってますか？
一番の問題点というのは、一回フル充電した時に作業できる時間というのが、約1時間程度というのが、一番の大問題になってます。
そういった部分である、そのハイブリッドといいますか、電気だけではなくてまた別の何かエネルギー源を使ってというような研究はいかがですか？
もちろんそういうのも重要だと思うんですけれども、100% 電気にできるに越したことはないということですね。あとはいろいろ我々がやってきた中で、その問題点をクリアできるような、改善策っていうのが得られてきたので、そこを一つ一つクリアしていくことで、今の問題点っていうのが、少しでも延長できていけばいいなと思います。
どういった改善策がありますか？
そうですね、例えば今開発したトラクターっていうのは、既存のエンジントラクターをそのままエンジンとモーターを取り替えて、バッテリーを積んだっていう形のものになって、電動化に最適な機械要素で構成されてないっていうのがまず一つあります。で、 まあ、皆さん車運転するときにミッションを、はい、あの切り替えてとかいうような感じで、トラクターの場合も同じような構成になってるんですけど、まあ、そこでのエネルギー損失であったりとか、はい、トラクターの場合は旋回するときに肩ブレーキといって、回る方のタイヤをブレーキかけてあの固定してしまって、旋回半径を小さくするっていうような作業をしたりするんですけども、
軸にして回るみたいな。
そうですね。その時に、まあ、肩ブレーキを使った場合と使わない、もう大きく旋回、要は大きく旋回する、はい、まあ、その時の消費エネルギーの量っていうのが大幅に違ってたっていうようなことも分かってますので、その旋回時の工夫っていうのも一つ挙げられると思います。うん、まあ、電気自動車なんかもそうだと思うんですけど、はい、初めはまあ自動車の部分をベースに改良を進めていくんだと思うんですけども、もうそれと同じように農業機械、トラクターっていうのも大元のエンジントラクターをベースに電気に合った仕様に変えていくっていうのが、はい、まあ、開発する上で重要なことだと思ってます。
研究する上ではいろいろなこの農業機械などをご覧になってきていると思うんですけれども、例えば耕運作業をする時に取り付けるロータリーなども何かこう発見が終わりだったようですけれども。
そうですね、あのロータリーの場合はトラクターが例えば単体で走るときに使うエネルギーと、ロータリーをつけて耕運作業するときに使うエネルギーのそのバランスを見たときに、まあ、単体で走る場合が例えば8ワット必要だったとしたら、耕運しながらの場合だとトラクター自身が消費するっていうのは2キロワットぐらいだったんですね。でそれはどうしてかっていうと、そのロータリー側で耕運するときに、あの全身駆動の動力っていうのがロータリーのところで発生して、トラクターを押してくれるような感じになってるわけですね。で、まあ、そこがトラクター側のエネルギー損失、消費エネルギーの量が削減できたっていうようなことも分かってきたので、まあ、そこの動力のバランスっていうのを、はい、まあ、今後はあの最適な状態にしていけるようなシステム作りっていうのが必要かなと思っています。
あの電気トラクターというのはそのすぐにはもちろん生まれる手は来ないですよね。
そうですね、やはりまだ市販化するには解決するべき問題がたくさんあると思うので、はい、すぐに市販化というにはいかないと思いますけれども、まあ、近い将来そういうふうになっていけばいいなとは思います。例えば現場を考えた場合に、やっぱり今の電気トラクターだと、まあ、1時間、例えばまあ伸びて 3,4 時間行ったとしても、やはりそこの畑とか田んぼのところに充電するようなインフラの設備がないとやはり不安なところがあるわけですね。
そうですよね。
でそういう意味ではやっぱりハイブリッドにしておく方が、うん、まあ、安心なのかなとは思うんです。なので、まあ、両方のアプローチが必要なんだと思いますけれども、まあ、インフラが、まあ、将来整ってくるというような形になれば、まあ、電気トラクターというアプローチでいくのが、まあ、一番いいのかなとは思います。
本当にこう具体的な改善シミュレーションがこれからまた進んでいくわけですね。
そうですね。
今回は農業機械についてお話を伺ったんですけれども、先生の研究が3本柱ということで、来週はあと2つ、植物工場のロボットと風の研究についてお伺いできればと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も農学部生物資源学科植香裕子講師にお話を伺います。お楽しみに。